週刊日経トレンディ、
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の成田貴です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、いよいよね、年末モードなってきましたね。
忙しいですね。
はい、今月のねスケジュールはもうびっしりっていう人もね多いんじゃないでしょうかね。そんな時にも活躍するスマートフォンについて今週はご紹介します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週はスマホトゥスマホ完全乗り換えガイドと題してお届けします。
とうとうスマホからスマホに乗り換えるという特集が出てきました。
そうですね、
もうそれだけ普及しているということなんですけれども、
はいはい、この冬は iPhone5 をはじめとして、LTE 対応の機種というのが出揃ったんですね。
そうですね。
あとそれに合わせた割引のね策もね盛りだくさんなんですね。はい、
スマホユーザーの中には、まあ、iPhone4 から iPhone5 に変えたいですとか、あるいはその Android、まあ、今まで 3.、はい、何系とかっていうのを使ってたのがもう最新のを使いたいっていうような人も増えているでしょうね。
そうですね。なので今回は iPhone、Android の選び方から料金まで解説したいと思います。
はい、それではまず iPhone について取り上げます。
はい、
今年10月に発売された Apple の iPhone5、もう圧倒的な人気を集めていて、調査会社の調べによるとですね、 au とソフトバンクを合わせると10月時点での国内の携帯電話市場のおよそ4割の販売台数シェアを占めているそうです。
はい、
まあ、この人気の理由ってもう何なんでしょうね。
ねえ、本当にパワーが相変わらずって感じなんですけども、当然そのブランド力っていうのはあると思うんですが、それだけではないんですよね。
はい、
人気の理由というのはコストパフォーマンスの高さというところもあるんですね。
はい、
LTE 対応だとか大画面化っていったよね、その最新スペックへと進化はしているんですけれども、 16GB のモデルだとね、2年間継続利用した場合の本体の実質的な負担というのはなんと0円ですよね。
あ、確かにそうですね。
はい、でそして 32GB でもう1万円ちょっとなんですよね。
ああ確かに、こう本社を見てみると、まあ、Android で同じぐらいのスペックの最新機種を買おうとすると、少なくとも1万5000円はかかるって書いてありますね。
はい、
そう考えると iPhone5 は圧倒的にコストパフォーマンスが高いという印象になりますね。
そうですよね。 CPU はね非常に高性能だし、使い勝手に大きな不満っていうのはないんですよね。それでいて本体は前よりも薄くて軽くて、カメラ性能というのも十分です。で、標準の地図アプリというのが、まあ、皆さんねご存知のようにちょっと貧弱になってしまってはおりますが、
はい、
これも他のアプリである程度カバーできますよね。
うちの近所の駅がですね、餃子の王将駅になってましたね。さあ、となるとですね、残る問題は一つになりますよね。
はい、
あの要は au、ソフトバンク、どちらの iPhone5 を買えばいいかっていうことだと思うんですけれども、
はい、同じように見える、ね、iPhone5 も au 版とソフトバンク版では大きな違いがあるんですね。
はい、
価格と料金、そして通信方式です。
それから MNP、
はい、
モバイルナンバーポータビリティを活用して、まあ、既存のユーザーが他社、まあ、au からソフトバンクですとか、はい、ソフトバンクから au ですとかに乗り換える価値があるのかっていうことも気になりますね。
そうですよね。ではまずね、2社の料金と価格というのを比較したいと思います。
はい、
で16ギガのモデルの本体価格というのはどちらも2年間利用すれば実質負担は0円ですね。
そうですね。で
ところがその一括払いで買った場合の負担額というのは実は au の方が1万円以上高いんですね。
そうなんですか。
はい、はい、で au とソフトバンクは iPhone についても毎月の支払い額に割引を適用して本体の負担額を相殺していく方式というのを取ってます。
そうですよね。うん、いわゆるカップ販売というやつ
で、
まあ、24回払いにしておいて、はい、1ヶ月あたり の、 その支払い額の分と同じ金額を割引くという形で実質的な負担をゼロにしているという形でしたね。
そうですよね。それでその au はソフトバンクより多くの額を割引くということで結果的に同じ0円となるようにしてるんですね。
へー、そうか、一括で買う場合は au の方が1万円以上高いんだけれども、
うん、
カップで買った場合というのは割引率としては au の方が大きくなってしまっているということなんですね。
はいはい、
まあ、とはいえ2年間使えば同じ0円ということは変わらないわけですよね。
うんうん、
そうすると まあ、例えば MNP で乗り換えると手数料が発生したりしますし、あんまり得じゃない感じがしてきましたね。
そうなんですよね、うん、明らかに乗り換えるメリットがあるというのは、ソフトバンクのユーザーが au に乗り換えて au スマートバリューが利用できる場合なんですね。
あ、なるほどですね、うん、ソフトバンクから au でスマートバリューを使う場合。
そうです、うん、で au スマートバリューというのは固定回線とセットで使える割引制度ですよね、はい、でスマートフォンの毎月の利用料金が1480円、2年間割引かれます。合計の割引額は 35,520円にもなるという計算になるんですよね。で対象となる回線は KDDI 系からケーブルテレビまで幅広いというのも特徴です、
はい、
なので自宅の、ね、回線が対象であればソフトバンクの iPhone ユーザーでも乗り換えを検討する価値というのがありますよね。
まあ、とは言ってもですね、はい、その乗り換えた先の au の回線が遅かったりですとか、うん、通信エリアに不利な面があったりすると、まあ、不満を持っちゃったりするじゃないですか。
そうですね、
その辺はどうですかね。
はい、でその iPhone5 の通信方式というのは実はこれまでの iPhone とは全く違うんですね、
はい、
なのでここから両社のネットワークの実力というのを比べてみましょうかね、
はい、
実は iPhone5 の発表から発売までの間、業界関係者の間ではソフトバンクの iPhone5 がどれだけの通信速度が出るのかという点が非常に注目されてたんですよね。
らしいですね、うん、iPhone5 ではソフトバンクと au で機能面の差が減ったんですよね、
はい、
あの iPhone4S の時なんていうのは、うん、使えるもの使えないものっていうのがありましたけれども、
そうです
ね、
うん、
で、まあ、その差がなくなった上に、うん、テザリングへの対応ということでいうと、うん、au の方が先行しています、
はい、
なのに料金も同じっていうことがあるので、うん、通信速度次第ではソフトバンクの劣勢というのは決定的になってしまいますよね。
そうですね。
でしかも iPhone5 が今回対応した LTE は、うん、ソフトバンクがこれまでその訴求してきたソフトバンク 4G とは違う方式になってるんですよね。
そうですね。
となるとですよ、うん、ソフトバンクって、うん、あの一時期大騒ぎしていたプラチナバンド、
はいはい、
まあ、これが始まったので、はい、これのエリア拡大をしなければいけない、
うん、
しかもソフトバンク 4G とは違う iPhone5 用の LTE に対応していかなくちゃいけないという必要性があるわけですよね、はい、
そうなんですよね。なので、まあ、関係者も注目していたということになるわけですが、はい、ところがね、蓋を開けてみるとユーザーの反応はおおむね良好なんですね、
はい、
で今回編集部では通信速度とか電池の持ちについて東京と大阪で実際に、ね、調査したんですよ、
はい、
でそうするとその場所によってムラがあったんですけれども、だいたい au 版と同じくらいの通信速度だったんですね。
なんかこうソフトバンクっていうとですね、繋がらないって言ったりする人もいる中で、うん、ね、はい、その iPhone5 の LTE は au 版と遜色ない、
はい、
これどんな手を使ってその対応を進めていったんでしょうね、うん、
気になりますよね、
はい、
で、まあ、いろいろその取材でね、関係者の話を聞いてみたところ、ソフトバンクは実は1年近くも前に iPhone5 が対応する通信方式と電波の周波数対応を掴んでいたようなんですね。
へー。
でその証拠に総務省が発表している無線局の登録状況というのを見てみるとね、
はい、
ソフトバンクは今年3月の時点ですでに iPhone5 の LTE に対応した基地局の免許というのを取得しているんです。
へー、そうなんですね。
その後もね、水面下で LTE の基地局や中継局というのを増やしてたんですね。
ソフトバンクってもともと日本に、
はい、
iPhone を最初にもたらした、
ね、
キャリアでもありますし、はい、アップルにその他のキャリアとは違う独自のコネクションがあるということなんでしょうね、は
い、おそらくそういうことでしょうね、う
ん、それによってこう先手必勝の策が打てたということなんだと思うんですが、
うんうんう
ん、ただこれ資料を見てみるとですね、うん、au の方も LTE 自体は計画済みだったと、
はい、
ただ iPhone5 が対応したのはその au がもともと LTE 用に予定していた周波数とは違う周波数だったらしいんですね、
うんうん、
で幸いこちらも春頃には情報をつかんだみたいで、うん、iPhone5 が発売された時には十分な数の対応基地局を用意できていたようです、
うん、で実は au のネットワークには一つアドバンテージがあるんですね、
はい、
それは何かというと緊急地震速報のための同報システムなんですね、
はい、
これがソフトバンクとは違っていてバッテリーを無駄に消費せずに済むという点なんです。
ああ、 確かにあの緊急地震速報をオンにしておくと、うん、バッテリーの減りが早かったりするんですよね。
そうですよね。でソフトバンクも LTE エリアに関しては新しい方式のシステムを、ね、導入して電池の減りを抑えてるんですね、はい、ただ 3G エリアでなおかつ電波の弱い場所では特に電池の持ちが悪くなる可能性があるんです。
そうなんですね、うん、今回編集部が行った計測でも 3G エリアで計測した場合にソフトバンクの iPhone5 で電池の持ちが悪くなることが確認できたそうですね。
そうですね。でソフトバンクは10月以降 LTE ネットワークの最適化でね au の iPhone5 よりも電池の持ちが良くなったというふうに主張してるんですね、はい、ただ、まあ、編集部の今回のテスト環境では LTE でも au 版の方が電池の持ちは良かったんですね。
なるほど、うん、そうなるとバッテリーの安心感では au の方が有利と考えて良さそうですね、
はい、
まとめてしまうと au とソフトバンクどちらの iPhone5 が買いなんでしょうか、
はい、まあ、今回、我々が調査した結果を、ね、総合しますと通信速度に関してはソフトバンクと au というのはもうほぼ互角だったんですね、
はい、
でとなると au スマートバリューで大幅に通信費が削れる可能性があってかつ電池の持ちにも不安がない au 版こちらが現時点での買いの、ね、iPhone5 という結果になりましたね。
なるほど、さあここまでは iPhone5 について取り上げました。後半では Android の端末についてお伺いしてみます。どうぞお楽しみに。
週刊日経トレンディ今週はスマホトゥースマホ完全乗り換えガイドと題してお届けしています。
先ほどは iPhone5 についてお届けしたんですが、はい、ここからは Android について取り上げます、
はい、
でこの最新機種の Android、うん、まあ、これを見た場合、iPhone と比べるとどうなんでしょうね。
そうですね、その Android は端末の価格パケット料金ともに iPhone5 に比べて高めなんですね、うん、ただ地図のようなね基本的な機能が良くて機種の選択肢も幅広いという、まあ、メリットがあるんですよね。
確かにそれはありますよね、うん、
でメールやスケジュールを Google で管理している人あと地図をよく使う人というのはまず Android 端末から検討するといいかもしれないですね。あとその LTE の通信速度もおおむね iPhone5 よりも速いんですね。
これですね、あの編集部の行った通信速度チェックを見るとですね、はい、au ソフトバンクの LTE 対応の Android 端末、はい、これ iPhone5 の通信速度を大幅に上回っているんですよね。
そうですね、これは端末の性能や OS の違いだったりあるいは通信方式の違いによるものというものよりはね実はそもそも使っている電波の周波数と幅が違うことが理由として考えられる。
あー、そっか、
うん、先ほどもねお話しした通り iPhone5 の場合もともと au とソフトバンクが予定していた周波数とは違う周波数の電波で LTE 通信を行っています
ですよね、
うん、ここは 3G でも利用中でね混雑が激しいんですね。だからそのために LTE の速度を最大限に引き出せないという悩みがあるんですよね。
実際今回の通信速度チェックを見てみますと、うん、例えば au の LTE 対応の Android 端末これは場所によっては 20Mbps を超えるダウンロード速度が出てるんですね、
はい、
で一方同じ場所での iPhone5 は 10Mbps 以下の速度しか出ないことが多かったようです、
うん、
で Android 端末の場合は 3G とは違うその要するに混雑しているところとは違うすいた周波数の電波も使っているってことなんですよ ね、はい、ですね。でこの結果から見ると通信速度を重視するユーザーなら iPhone5 ではなく Android を中心に検討した方が良さそうですね、
うん、で各社の、ね、Android 端末のラインナップを見てみますとね NTT ドコモが充実度でやはりリードしてるんですね、うん、クワッドコアの CPU を採用した端末が5機種も揃っていてサイズの選択肢も幅広くなってます。
まあ、その詳しい比較自体はですね日経トレンディの本誌1月号をお読みいただきたいんですけども、うん、実際その4つのプロセッサーが乗ったクワッドコア、はい、これがいっぱいラインナップされてるっていうのは良さげですよね、はい、ただですね、うん、通信速度チェックの結果を見てみると、うん、実は LTE 比較ではドコモの LTE であるクロッシー、うん、これが一人負けの状態なんですよね。
まあ、そうですよね。ドコモもこの状況というのはまあ認識していて、
はい、
都心の一部で速度の低下が起きていてその対策を進めているというふうにしてるんですね、
うん、
これはどういうことかというと LTE ユーザーの増加が、ね、混雑を招いているというふうに考えられます。
まあ、ユーザーが増えていけばどうしても遅くなっていく、うん、はい、でそう考えると今の au だとかソフトバンクの LTE っていうのもまあ将来的には遅くなる可能性もあるんでしょうけどね。
だから空いているということなわけですよね、うん、
だからドコモの場合は早くから LTE 対応端末を増やしてきたことのマイナスの側面っていうのが今出ちゃってるっていう感じなんでしょうね、うんうん、まあそのマイナスの部分っていうのっていうのは今後の整備状況ですとか、はい、あるいは他社のその混雑状況っていうのもちょっと見据えていく必要がありそうですね。そうですね、
状況によって変わってくるでしょうね、うん、
まあ、現時点ではちょっと残念ながら苦しいっていう感じですかね、うん、はいはい、さあスマートフォンは一方で大画面化、こちらが急激に進んできましたけれども、うん、このトレンドは冬も健在ですよね。
そうですね、大画面化のメリットというのは大きくて、メールやウェブサイトの見やすさというだけではなくてね、はい、アイコンをこう見るというか視認性ですね、はい、そういったようなものとか基本的な使い勝手の向上というものにも大きく貢献するんですよね。
うん、ただあの電池の持ちが気になっちゃうんですよ、はい、あのスマートフォンで最も電池を消費するのは通信そのものとそれから画面ですよ ね、
そうですね、
まあ、この冬はほとんどの機種が LTE などの高速通信に対応しているんですが、はい、まあ、高速な分データ通信の量が無意識のうちに増えて、まあ、電池を急激に消費することがまあ多くなりがち、はい、でしかも画面が大きいのでこう明るいバックライトが必要になってくるということで、うん、こう電池は1日持たない状況っていう感じになってきてますよね。
そうですよね、もう本当にそこがねポイントになってくるわけですけれども、うん、メーカーもこの点はねちゃんと意識していて、はい、例えば冬モデルで最大の画面サイズとなるね 5.5 型のドコモギャラクシーノート2はですね、バッテリー容量が 3100mAh なんですね。この、まあ、バッテリー容量、これは初代のギャラクシー S の2倍以上にあたる容量なんですね。
あ、なるほど。
で実際ギャラクシーノート2は電池の持ちが非常に良くて、画面を常時点灯させて、そしてニュースサイトを3分間隔でリロードし続けるというテストでは7時間50分という記録を出しました。はい、他の機種が長いもので6時間台だったんですね。これを考えると大画面だけれども安心して使える端末といえます。
ほぼ2時間長いってなるとだいぶ違いますよね。
そうですね。
でこのギャラクシーノート2のスペックを見てみますと、まあ、クアッドコアの CPU を採用していて、まあ、動作は非常に軽快だと、はい、それからメモリーも大容量、Android のバージョンは 4.1 と新しめなので、まあ、将来的なアップデートにも対応できそうです。
そうですね、まあ、課題があるとすれば他の機種よりだいぶ大きなサイズ感になるんですけども実際に持ってみて違和感がなければドコモの新機種の中では最も注目の機種といえます。
ちなみに au はどの機種がおすすめになりますか。
はい、au の対抗馬は htcj バタフライです。5型の画面の解像度は 1920×1080 ドットで、フルハイビジョンのテレビと同じドット数なんですね。
5型 で、
はい、5型で過剰なスペックにも思えるんですけれども、はい、細かな、ね、文字が段違いに見やすくて、実際に使えば高精細のメリットというのは実感できるんですよね。
こちらのバタフライのスペックを見てみますと、先ほどのギャラクシーノート2と比べて、まあ、例えばそのギャラクシーノートの方にあるペン操作だとか、はい、手書きメモ機能といったようないわゆるその飛び道具的な要素っていうのはないんですけれども、こちらもクワッドコア CPU でバッテリーと内蔵メモリも十分なサイズで、 OS はギャラクシーノート2と同じ Android 4.1 です。
はい、特にねカメラのレスポンスは非常に良好でね、日常的な利用シーンでは満足度の高い機種と言えますよね。
では最後にソフトバンクではどうでしょう。
はい、ソフトバンクはシャープのフラッグシップ機アクオスポン WX ですね、これが来年2月以降に発売予定で、まあ、当面はね本命不在の状況になりますね。
まあ、ソフトバンクは iPhone5 もありますしね。
ただそのあまり待っていると CPU や OS の状況がね変わってしまう可能性もありますよね。
なるほど、
うん、現状で発売されている機種の中ではモトローラのモトローラレーザー M がバランスの取れた完成度となってますね。特段ハイスペックな機種ではないんですけれども、十分な性能でサイズ感もちょうどよくてユーザーを問わず進められますよね。
バランスがいいということですね。はい、さあ今発売中の日経トレンディ1月号には今回ご紹介した情報の詳しい解説だけではなくてですね、キャリアそれぞれのこの冬の新機種ラインナップ、こちらも掲載されていますのでぜひチェックしてみてください。今週はスマホトゥスマホ完全乗り換えガイドと題してお届けしました。
森森ズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は森森さんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回ご紹介いただくアイテムは何でございましょう。
はい、 コニカミノルタテクノロジーセンターの、シンフォス LED タスクライトです。
もう思い出せないですあの大体こう聞きながらメモしてるんですけどもうコニカミノルタのところで手が止まっちゃいましたけど、はい、どんな商品なんでしょう。
はい、まあ、あの LED を使ったデスク用のライトなんですが、はい、まあ、特徴としてはあのワイヤレス充電規格のあの C というものの充電器も兼ねた、LED ライトということになります。
ということは置くだけ充電をしながら電気スタンドとして使える。
そうですね。
あ、いいですね、それ。
は
い、
でやはりその今スマートフォンとかでチーに対応したワイヤレス充電に対応したものっていうのは少しずつ、まあ、爆発的にということではないんですが少しずつ普及はしつつあるんですけれども、はい、まあ、問題になるのがやっぱり充電器ってじゃあ結局ワイヤレスだけどその充電するための台をじゃあどこに置いとくのと、
うん、そうなんですよ ね、 ベースとなる部分はどこだっていうところは常に問題としてありますよね。
結局机の上に置いとくのか、はい、どっか充電するところに置いとくのか、うん、プラスワンだったわけですよね、うん、はい、それってやっぱちょっと邪魔じゃないかなというところで、まあ、兼用でできるのであれば、まあ、これも普及に一つ買うものになるのかな。
いやだと思います、はい、今パソコンの、はい、モニター下とか脇とかって、はい、大体小物入れを置くぐらいしかないんですよね。で実はそこは結構なデッドスペースになっていて、なんかもう少し効率のいい使い方をできないかなと思ってたんですけど、はい、まさにそこでこうポンと置くだけで充電できるっていうのであればかなりこれはグッときちゃう人多いんじゃないですかね。
やっぱそのワイヤレス充電って個人的にはいいなと思うのはもちろんワイヤレスで簡単っていうのもあるんですけど、あの置く場所を決めておけばどこに行ったか分かんなくならないっていうのはあるじゃないですか。
なるほど。
家に帰った時にもうとりあえずポンって置けば、はい、あのどっか置いて分かんなくなったってことはないんで、
あのよく
確かにそう、
ね、わけわかんなくなっちゃってですね、
あの
家電からこう自分の携帯かけたりするんですけど
あります
でもそういう時に限ってあのサイレントモードにしてたりするんですよね。うそうか、置く場所が決まるんだ。
LED ライトなんで忘れないじゃないですか、そこに置いとけば。
ですよね。なるほど。
結構デザインもかっこよくて、はい、あの LED のライトでそのヘッドの部分すごい薄型なんで、あの存在感はまあそんなにこう目立たない感じで、シンプルに置けるっていうのはすごいいいですね。
実際のその照明機器としての実力といいますか、その照度だとかなんだとかっていうのも問題ない感じですか。
は
い、
そうですね、そこも結構充実していて、うん、あのスペック的には最大照度、まあ、あの1400ルックスということで、まあ、このクラスとしてはまあ十分なものになっておりますし、うん、やっぱりあれですよね、あの LED なんで消費電力も低いんで。
そうだそうだ、
はい、
エコなんだ。
そうですね。
なるほどですね。
結構今あのデスクライトって結構大きいものとかを使っていて邪魔になって使ってない方とかもいると思うんですけど、はい、やっぱり目とか考えるとやっぱそれなりの明るさって必要だと思うんですよね。まあ、こういう付加価値があればまた買い直す機会につながるんじゃないかなと思いますね。なるほど。
これはちょっとかなり魅力的な製品ですね、はい、ちなみにおいくらぐらいなんですかね。
24,800円ですね。まあ単純なデスクライトとしてしまうとちょっとやっぱり高めではありますけれども、ね、まあ、LED デスクライト、まあ、プラス付加価値と考えればまあこれぐらいはしてしまうのかなという感じですね。
わかりました。じゃあそれではモリモリズスコア参りましょう。このシンフォス LED タスクライトホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、ワイヤレス充電が普及したら楽しいのにねど8点。
長い
楽しいねど、
まあ、なかなかやっぱりその今年の冬モデルスマートフォンに関しても、うん、あんまりその機種数自体は増えてない
んですね。そうですね、
まあ、なのでやっぱそこっていうのはその充電のその機器だったり、うん、出先での充電環境だったりっていうのはまだまだ整ってないので、うん、まあ、こういう周辺機器が増えてくれば少しずつ普及するのかなと、
うん、そうですよね、はい、あの今年の冬モデルっていうのは、ほぼ LTE 対応が出揃ったというふうな印象の強い感じがありましたけど、もしかしたらその今度の正規の時に置くだけ充電対応っていうのが一気に普及してくるとかね、なんかそんな風になったりすると面白いかもしれないですね。
以前技術系の展示会に行った時にもワイヤレス充電っていうのはもうずっと新しい商品っていうのはこう研究では出されているので、うん、で、ね、で、まあ、ホットなテーマではあるので、まあ、面白い商品が出てくれば普及するのかなと思いますね。
はい、わかりました。 ということで、モリモリズチェック、来週もですね、モリモリさんにお越しいただいて、今最も気になっている商品お聞きしたいと思います。今回ご紹介したのはコニカミノルタテクノロジーセンターのシンフォス LED タスクライトでした。モリモリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディ、いかがでしたか？すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。今回はいよいよそのスマホからスマホへの乗り換えの時期が来たという特集だったんですけれども、ねはい、実際ですね、うん、僕もあの iPhone4 を今使っていまして、はいはい、そろそろ5もいいかななんて思って、
ねは
い、あの近所のソフトバンクショップに行ってですね、はい、見に行ったんですけど、はい、結構混んでるんですよ。
そうなんですよね、
はい、一番待ってる人は、ね、40分ぐらい待ってるみたいなこと言ってましたね。
うん、私以前行った時はもう本当に1時間とかね、そんな感じですね。すごい大混雑でしたね。
あの昔の携帯買う時と違って説明が結構ややこしかったりもしますよね。あのこういうオプションを入れますだとか、うんうんうん、こういう契約が必要になりますだとか、はいはいはい、誓約書の類も増えていますし、うんうん、スマートフォンの、ね、普及に従ってですね、うんうん、買い替えまで出てくると、うん、結構大変になってくるなという気がするんですけど、
ね、そうですね、
その通信回線の混雑とかも含めてですね、
うん、だからね、本当にその通信回線自体もね、どうなっていくかっていうことでいうと、この爆発的なね普及に対してそっちの方がねどう対応するかっていうのも、まあ、一つありますからね。
そうなんですよね、
うん、もう一つね、そのさっきちょっとオプションって出ましたけど、
はい、
その今こう買い替えたりとかすると、多分入る時にいろんなオプションがついた形で進められると思うんですよね、
はい、あのなんか有料のサービスをこう搭載したアプリをインストールさせていただきますとかっていうのを聞きましたね、
うん、だからそれもね、必要なものと必要でないものっていうのはいっぱいあるので、それは判断してね、自分で判断して即対応した方がいいという、それもまあ本紙に書いてありますのでね。
ですよね、うん、あの機種変更をする時のですね、徹底攻略法みたいなものも本紙の方載っています、
はい、
今編集長がおっしゃった大量につくオプションの不要度判定っていうのがですね、はい、1ページ使って表になってるっていうのがですね、さすがトレンディという感じですけれども、
はいはい、ぜひ参考なさってください。
はい、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。 Weekly 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 K Trendy